R
E
M
更衣室。
まあ、大変人の目も気になるところですけども、
はい、
代々木公園よりお送りしておりますけどもね、
はい、最近代々木公園がデフォルトになってきましたよね。なんか
そうですね、意外とね、市民会館的なやつ取れない
取れない
取れない、
人気がすごい、
人気がすごい、というわけでストムです、
はい、ジュニーです、
アクです、
というわけでね、なんかね、オンライン予約っていうのを、
はいはいはい、
その空のね、施設が始めたんですよ。で、まあ多分そのおかげかわかんないけど、最近埋まるの早くてですね。
お、
はいはいはい、
なかなか、あとまあ僕がチェックするのも遅いんですけど、1ヶ月前から予約開始なのに見るのが2週間前とかって、そこら辺もあんま良くないんですよね。
それだね。ストムさんのケツ叩かなきゃいけない、ね。
そう、まあそれも一つの原因ですよ。
はい。
でもなかなか最近ちょっとね、ちゃんと屋内で練習できてないです、
はい、まあ、これからの季節はいいかもしれないですね。
悪くはない
、
うん、もうちょっとしたら暑くなっちゃう。
そうね、ちょっと代々木に飽きてきたね俺は。
あ、そうですか。
別のところに
しますか。他の日向公園とかさ、たまには公園の場所変えてもいいかもしれない。
はいはいはい、はい、
てかこの辺の飯屋に飽きた。
まあ、ないんだよ。
ないんですよね。
ないんですよ。
ちょっと、まあ、あるにはあるんですけど、多分我々が満足するタイプの店がないって感じですね。
そうだね。パンケーキじゃお腹いっぱいにならないんだよ。
ならないね。
ならないですね。
前回、アボカド丼かな。
はいはいはい、アボカド丼。
まあ、美味しかったですよ。まあ、
美味しかったですよ。
美味しかったんですけど、はい、やっぱり女子向け。
そうね。まあ、
そうですね。
やっぱ30超えたおっさんたちが、膝寄せ合って、はい、なんかスムージー飲みながら食べるもんじゃねえなっていう感じは。
で、ね、やっぱり私、もともと何ですか、新卒の就活の時に好きなものにアボカドって書くぐらい、アボカド好きなんですけど、
はいはい、
やっぱね、なんだかんだ言って、いいアボカドっていうのは、うん、刺身醤油みたいな、わさびだけで食べるみたいな、ね、あれが一番うまいんですよね。
はいはいはい、
で、まあ、前のお店を非難するわけじゃないんですけど、そういうシンプルな、うん、アボカドの刺身みたいな、
うん、
っていうような、なんか、わさび醤油で食べさせてくれるような優しさはなかったですね。
そうだね。
そうだね、
スパムと一緒に食べたりとかね。
そうです。
そういうの前提で作って
ます。まあ、何かしら手は入ってましたよ。
オリーブオイルとセットみたいな
ね。うん、そうね。まあオリーブオイルも悪くはないけどね。
悪くはないですけど。
やっぱり、シンプルにね。
居酒屋感が欲しいんですよね。もうアボカドの横にチャンジあるぜみたいな、なんか、
はいはいはいはい、
そんな感じが好きなんです
ね。いいでしょう。いいでしょう。う
ん、なるほど。
ちょっと今日話したいのはね、
話したいのあるんですか？
ありますよ。
さすがです。
いくらでもありますから、二人聞いてもらいたいんですよ。
はい。
最近俺、ラーメンやめてみたんです。
ほう。なんか、だいぶいろんなものをやめてます。今、断捨離ブームですけど。
いやいやいや。いや、でも、ある、昔みたいに、無尽蔵に風呂敷を広げても、しょうがないんですよ。
うん。
今、俺に足りないものは、むしろ制限していく能力。
お、
はい、というか、制限したことによって見えるものをちょっと見たいなっていう。
びっくりしました。今足りないものは家族への愛ですとか言われたらどうしようかなと思ったんですけど。
大変ですよ。今足りなかったら大変なことですよ。
もう足りない
ですか。もう多分、しばらく足りないでしょうね。
ダメでしょうね。いや、足りてますよ。満ち溢れております。で、よくさ、
うん、
俺のランチ、まあ、基本的に今お弁当を作って持ってってるんですけど、
はい、
例えばたまに出張とかでさ、うんうん、会議とかで知らない土地に行くとするじゃないですか、
はい、
そうするとなんかその外食ってのは一つ楽しみじゃないですか、
はい、楽しみです、ね、
どんなものがあるのか知らんって思ってさ、
うんうんうん、
で最近困った時にとりあえず回転率がいいだろうとか、うん、そういうことでもうここ5年ぐらいラーメン食ってたんですよ。
わかるね。それはわかるね。
家ですよ。家です
それは。そうそう。で、いや、アクさんの言う通りなんですよ。
はい、
ラーメンってまあ、そこそこうまいことが保証されてるし、
うん、
あとオールシーズン食えるし、
はいはいはいはい、
で、そう、回転率がいいことが前提だし、
うん、
回転率悪い店は、悪いっていうか、その、混んでる店は外からわかるじゃないですか、
うんうん、
基本的に。だから、まあ、外れないし、
うんうん
まあ、ラーメン好きだしっていうので食べてたんですけど、うん、ラーメンをやめてみたら、
はい、
いろんな考えなきゃいけないことがたくさん出てきて、
うん、
今春だから、
うん、
春キャベツ食いてと
か、なるほどね、
春キャベツからの逆算で、
うん、
じゃあパスタ、
はい、
はいはいはいありますね、春キャベツのパスタみたいな、芽キャベツとか、
芽キャベツとかね、うん、それからあとはたけのこご飯っていうのもいいな、
なるほどね、
で、まあそうですね、あとは、 まあ、そういうのを考え、いろいろ考えてみますよね。で、やっぱ旬っていうのを考えるようになるし。
はいはい。
あと、ラーメンっていうもうジャンルで、今までお腹を満たすことに必死だったけども、うん、今の俺は何腹なんだってことを改めてちゃんと考える。
なるほどね。なんか孤独のグルメみたいになってますね。
なってますよ。
そう。いや、やっぱ五郎さんはラーメン食わないもんね。
確かにあの中であんまりラーメン食うシーンはないね。
ないでしょ。
ドラマの方でなんか麺類いったような気はするんですけど。
あの、担々麺がありましたけど。
あ、そうだね。
担々麺はあれはラーメンではないと思うんです
よ。まあ確かに確かに。あのね、いわゆる雑多なさ、そこら辺のいわゆる醤油ラーメンやらないやらと、ちょっと、やっぱり料理感がある
んですよね。
ちゃんと中華料理の一種っていう。
中華料理の一種感がまだ強いジャンルじゃないですか。はい、塩ラーメンとかで比べると全然、
うんうん、
ね、
うん。
やっぱそうか、いろいろやっていくと考えることたくさんあるな、みたいな。
はいはい。
で、もうラーメンっていつでも食べられちゃって、俺。ラーメンに慣れすぎちゃって。
はいはいはいはい、はい。
要はこの、もう、考えなかったんですよね。
うん。
どこどこのラーメンが食いたいとか。
はいはい。
あとはもうフラットある中華屋に入って、うん、さあ、はるか、ホイコーロー頼もうみたいなさ。
なるほど、ね。
そういう考えがあんまりないんですよね。うん、で、晩ご飯からの逆算とかね、うん。朝ご飯からの逆算で考えるとか、うん、そういうことを今まですごくサボってきたなってことに気づいたんです。
なるほど。それもう反省があるわけ
ですね。もう反省してます。うん、だから、僕ラーメンをやめまして。
はい。
あんなに好きだったラーメンをまた食べまして、それはいろいろ見えるようになってきたんですよ。
なるほど。
その今の旬がどうとかさ、
はいはいはいはい、
で元々チェーン店には行かない、系にはあんまり行かないから、
うん、
割と一個一期一会が楽しみ。
ほうほう、
ね、
ラーメン屋さん行っちゃうと、今ってもうラーメン屋さんって特化してるからさ、
うん、
そのお店にの看板メニュー頼んじゃうじゃないですか。
まあそうでしょうね。
思考停止で、
うん、
そうじゃねえなって思って。中華屋入るまではいいよ。じゃあ中華屋入ったらどうする、うん、まだトマトは早いよな、みたいなね。
なるほどね。ああ、そういう考え方ってのはなかなか上級者な感じが
ですね。逆にあれですもん、自分はその、いわゆるなんか街の中華屋さんみたいなのあるじゃないですか。はいはい、団地とかにある、
はいはいはい。
もうそういうところ行っちゃったら逆にもうそこは逃げちゃいますね。いわゆるラーメンとチャーハンのセットみたいな、必ずあるんで、半チャンセットみたいなのが。大体その辺で逃げちゃいますね。もう中華に入っちゃったら。
うん、本当ね、逃げるというか、僕はそのお店の次回行くかどうかを何で決めるかっていうと、うん、チャーハンのうまさで決めるんですよ。
なるほどね。はいはいはいはい、
だからどの店と必ずチャーハンから食べるの、
う
ん、
そうね。
で、チャーハンがうまかったら、じゃあ次はなんか別の定食系のものを食べてみて、で、他の腕も見てやろうじゃないですか。うん、で、チャーハンがやっぱりその、ちょっとぺったりしてるとか、味付けが薄い濃い、好みじゃない。とかっていうのがあると、ね、なんか他のもきっと合わないんじゃないかみたいなところは
ね。
あとチャーハンでやっぱり疑問に思ってたのが、
はい、
やっぱり日本人ってそのチャーハンって、まあ、中華料理屋さんとかで食べたりするときに、はいはい、パラッパラのチャーハンっていうイメージ強いじゃないですか。はいはい、そうだね。ただこれもしかしたら自分の住んでる位置とかそういうものがなんか影響してるのかもわかんないんですけど、ガチのその中国の方が作られてるその日本語があまり得意じゃない街の中華屋ってあるじゃないですか、うん、はい、割とどこで食べても同じような味がするんですけど、うん、そういうお店のチャーハンって結構べっちゃりしてること多くないですか。
あ、そうかもしれないね。
それはね、多分お米をケチってるんだと思うんですよ。お米がやっぱジャポニカ米のやつだからだと思うんですよね。東南アジアとか、はい、大陸とか、あっちのお米はやっぱりどうやったってパラッとなりますよ
ね。なりますよね。うん、で、なんかその、中華料理、なんていうんですかね、べったり感が水分っていうよりも油っぽいのかなっていう。
油か。はいはいはいはい。
で、そうすると、なんかその油のべったり感で、なんかちょっとしっとりしちゃってるチャーハンっていうのが、
う
ん、その中国の方の作る、
はいはい、
その日本で店を出してる中華料理屋のチャーハンっていうイメージが強いんですよね。あれはちょっと苦手なんですよ。
ああ、じゃあやっぱパラパラ系のが好きな
の？の方が好きなんですよ。やっぱりべっちゃり感は、まあ食感もあまり良くないですし、あとやっぱり言っても油がちょっと強すぎるので、
そうね、油は強いのはちょっとね。
ね、確かにね。
やっぱりでも腕が出るよね、意外と。
出る出る出る出る出る出る。親父のね、うん、鉄鍋の振り具合がありますよ、
うん。季節のね、でも何かそういうの食べるっていうのはいいですよ。
うん、
僕も最近なんとなくね、やっぱね、うん、ラーメン屋とかに逃げがちなのがあるんですよね。
そうなんだよね。
まあ、早いしさ、
うん、とにかく。さっと食って、さっとっていう、ね。
そう、さっと食って、で、その後、例 例えばマックかなんかのコーヒー量を飲みつつ本でも読んでとかっていうその時間を確保するみたいなのが最近ちょっと考えてき
たんで、
あ、そうだ、その町の中華料理屋なんですけど、
はいはいはい、
その中国の方がやってる中華料理屋って、はい、多分サービスのつもりだと思うんですけど、はい、やっぱ私あのちょこちょこちょこちょこいろんなもの食べたい人なんで、はい、いろんなものがつくのはいいんですけど、
はい、
あのだいたいコーヒーとかもセットでついていたりするんですけど、ね、ただ時間の効率化のためなのか、もうえなんでこんなぬるいのみたいな、
うん、
ホットコーヒー、ホットコーヒーとアイスコーヒーを足し2で割ったような温度のコーヒーとかがついて、
ね、
そうなんです、ね、ついてきたりするんですけど、あれはむしろやめた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どこの、まあ、これもまたやっぱり住んでるところが悪いのかもしれないんですけれども、はい、どこのそういうサービスでコーヒーが出てくる中華料理屋さん行っても、うん、そのアイノコのようなぬるいコーヒーが出てくるんですよね。
中華料理屋でコーヒー出るんだ。
出るんですよ。
それは何？住んでるエリアの問題
なの？エリアの問題なのかもしれないんですけど、うん、で
さらに多いエリアだからとか
かもしれないんですけど、で、なんかコーヒーおめえら飲むんでしょう的な感じなんですけど、
どうせお前らコーヒー好きなんだろうみたいない
う感じなんですけど、うん、だったらもうそのなんかワンコーナーにどっか置いといて好きな人が好きなタイミングでポットから出して飲んで、ね、
その方がいいね、
でいいじゃないですか、うん、でもなぜかもうついであるやつが出てくるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でもうその効率を重視するかなんかわかんないんですけど、うん、もうそのコーヒーがついであったものがもうプレートに並んでるんですよ。
はいはいはい、
でそれがそのまま出てくるので、もうもちろん冷めるじゃない
ですか。当然冷めますよ。
でそういう店に限ってあんまり混んでないんですよ。
そうね、
でも出しとく意味もないじゃないかっていう感じがするんですけど、うん、
だからなんかもういっそポットに入れといてほしいし、
そうなんですよ。
そうね、う
ん、なんかそこはなんかあれかな、どんなんでも飲むんだろうと。
そうなんですね。
舐められてますよ。
舐められ
てますよ。カフェインが欲しいんだろうみたいなこと。
そうそうそう。
舐められてますよ。
摂取したいだけなんだろう、カフェインっていう。
まあ飲んじゃうんですけどね。
まあね、飲みますよ。出てきたら、まあね、
出てきたら飲んじゃうんだよ、
ね。なので、いろいろ、むしろまたアドバイスを聞きたいのは
さ、はい、
その、最近当たったなっていうレストランとかありました？
当たったレストランか。
当たりだな
って。ああ、あります、あります。
はいはい。どうでしょう、どこでしょう。
まあ、これ五反田なんですけど、はいはいはい、まあ、五反田のなんかその結構いろんな店がちょこちょこちょこちょこある西側の方のエリアにたまたまちょっと歩いて行ってことがあって、
ええ、
でそこで入った肉料理が中心の居酒屋さんっていう、
うん、居酒屋ね、
まあ、居酒屋っていいのかな、なんかバールって言った方がいいのかもしれないですけど、あ、まあ、ちょっとこじゃれた感じの、
はいはい、
まあ、ローストビーフとかそういう感じ、ローストビーフがたたきなんですけど、牛のたたきとか、なんか和洋折衷的なもので肉を押してるお店があるんですけど、そこはもう何の考えもなしに入って当たりましたね。
ランチです
か？それ夜ですね。
夜ですか？
はい。で自分の場合も前も多分何回かここで話してると思うんですけど、うん、なんかその店の前に立った時にピンと来るか来ないかみたいな、
ね、
ピンと来て入ったら大体8割方成功するっていうやつなんですけど、うん、
まあ、
今回もそのパターンだったんですよ、
うん、
本当はなんか目当てのお店が一軒あったんですけど、
はいはい、
そこ行ったらたまたま貸し切りかなんかで、ダメだったんですよ。
なるほど。
で、じゃあ近場でなんか店探さなきゃないって、うろうろしてるときに、なんか、あれ、ここ行けるかもしんないみたいな店が一軒ありまして、うん、で、やっぱりもうそういう時ってせっかくだからもうその、いつも行ってる店じゃないところに行きたいなっていうのがあったんで、はいはいはい、それで入ったこともないし、見たこともないしっていうので入ったのが、まあさっき言ったその店ですね。
なるほどね。うん、
確かにね、だからその、やっぱり直感って
直感
重要だな
っていう、ね、で特に自分に関してはその食べ物屋さんに関する直感ですね、
うんうんうんうん、
で前も多分話したと思うんですけど、なんか綺麗とか汚いとかなんか傾向があるかというとないんですよ、
うんうんうんうん、
ただただなんかその店の前に立った時にピンとくるか来ないかみたいな、
う
ん
う
ん、
なるほどね。
なんか初めて来た土地でなんか商店街みたいなとこ通りがかって、
はいはい、
ピンと来た店が、うん、2、3軒ある時ってあるじゃないです
か。あるね。
はいはいはいはい。
どうします？
いや、選ぶ。その時はもうあの入れそうなところにも入っちゃいますね。
あ、もう全部いいだろうと、うん、どれでも大丈夫だろう、
はい、どれでもいいかなって。で結局そのピンときたからといって 100% いいっていう保証は全くないので、
確かに
8割が立っていても残り2割は外すので、
うんうんうん、
でそしたらもうピンときたのがそれだけあるんだったらもうどっかに入っちゃうっていう、うん、
なるほどね。
僕もね最近あんまり悩まないようにしてます、そういう時に、
うん
う
ん、
誰かと一緒だったら、うん、ちょっと俺が勝ったらこっち、君が勝ったら向こうとかっつってじゃんけんしてみたいな、
はいはいはい、あ、なるほどね、うん、別にそれはない、どっちがどっち行きたいっていうじゃんけんじゃなく、単純にその、まあ、鉛筆転がすような感覚でっていうことだよね。そうそうそうそう、
コインを投げる、コインとするようなぐらいの気持ちでやってますね、は
いはいはいはい、なるほどね。いや、なんかそういう時ね割と僕ね悩んじゃうんですよ、
はいはいはい、
店の前でうろうろしちゃうんですよ、 っちかなこっちかなっていうね、別にそれはね外したくないとかではなく、あの、さっきのジョニーさんのと同じで、俺はどう何バラなんだと、今こっちのなんかあのちょっと純喫茶で出すナポリタンが食べたいのか、
はいはい食べたいでしょう、
食べたいのか、それともちょっとこっちのなんか罵声感漂うけどなんかいい感じの洋食屋の、
はいはいはい、
あのポークソテーが食べたいのか、
はいはいはい、
どっちなんだと。で結構悩む、
はいはいはいはい、
大体ね悩む時ってのはね洋食系で悩みますよ。
ああ、なんかわかる気がします ね、
そうね、洋食系はねなんかね、まあ別に当たり始めそんなないんですけど、うん、あの店によってこう傾向が全然違うじゃないですか、
はいはいはい、
それで悩むことは
結構あるね。
で大体洋食屋があるところってのは洋食屋がそれなりに何軒か密集してますから、
はいはい、何なんでしょうねあれ、うん、大体密集してますよね。
でどれもねいい感じの店構えだったりするんですよ。
いやいやいや、ありますね。
そうするとねどれに入るべきかと、多分僕この土地何度も来ないぞと、
うん、
でそこ来た時に要するに次回もそこに入るかも分かんないよ。
そうですね、
だ今後のその行く末すら決めかねない重要な決断なわけ。近くなのね、地元だったらまあじゃあ今日はこっちで来週こっち行こうかとかっていうのがあるんだけど、出先とかだとね、うん、やっぱり
そうだ
すごく悩みますよ、
うん
うん、結構ランチはその日のテンション決めるからね。
決めますな、
うん、結構。
でもラーメンも結構ね最近リスキーですよ。
あ本当ですか、
うん、
最近すごくおしゃれな店構えで、はい、さぞ、
うん、
洒落た塩ラーメンでも出すんだろうと、
はいはいはいはい、
思って入ったら、うん、二郎インスパイア系だったりするじゃないですか。
ああ、ありますね。
隠れインスパイアみたいなやついるんですよ。
そっち系のやつって、香りでわかりません？その外にいる時とか。
基本はわかるはずなんだけど、おしゃれなところは隠したりしますから。
そう。
おしゃれに二郎を食いたいみたいな。なんだそれみたいな。
そう、なんかね、渋谷に一軒あって、
はいはいはいはい、
なんか白塗りの壁でね、
うん、
で、なんか、看板も、こうなん、木なんですけど、
はい、
いわゆるそのちょっと、濃い色の木ではなく、ちょっとこう、薄い色の、ね、
はいはいはいはい、
木で、まあ要はなんか、南欧風のこう、外装をしてるわけですよ。ですごいおしゃれなラーメン屋さんだから、
はいはい、
まあさぞあっさりで塩ラーメンで、
ね、
午後からの会議に向けてはこれぐらいがちょうどいいかなと、思って入ったわけですよ。でそしたら、で、大盛りがなんか、100円増しで大盛りできますとかって。で、ライスサービスしてますって。ああ、すごいサービスもいいんだって。で全部頼むじゃないですか。大盛りライス付き、
うん、
でそしたらインスパイア系だった。ええと盛り盛りかよっすごい、
ね、そういうところってやっぱりあの一言書いといてほしいですよね。
書いといて
ほしい。インスパイアって書かなくていいのでなんか量多めですよみたいなのがもとも
と、そうでなんか気づけるタイミングとしては、うん、あのオーダーの時にニンニク入れますかって聞かれた気はする。
あ、それは気づいた方がいいです
ね。だいやいらないです。
インスパイア系なんじゃないですかって聞いた方がいい。
そうそうそう、でいらないですって言って頼んだらもうなんかね、なん山ですよ。もうなんかエベレスト系のこうなんか山のやつで。で、
ね、
えらいことになって、ね、もうそれですら食うの厳しいのにライス来ちゃったから、
うん、ああもうどうにもなんないです。
で結構なんていうんですか、頼んだからには食わなあかんみたいな感じがあるんですよ。お前だってこれ大盛りだろって、大盛り食えるから頼んだんちゃうんかみたいな。
なんで隠してって強気なんだろうね。
そこはね。そこはもうしょうがないから。
あとやっぱりあれですよね、お店側もなんかなんだかんだでどうせお前らあのウェブとかでなんか食べログとかそういうの見てきてんだろ感が漂いすぎてるんですよね。どうせ見てきてるんだからもううちのこと分かってるよね的な。
そう、知ってて来いよっていう、ね、
そうそう、あれはやめてほしいんですよね、
はいはい、
私自身もやっぱりまあなんだかんだであのその 大人数で飲み会とか、
はいはい、
そういう時はさすがにまあそういうのを見てちゃんと予約してって行きますけど、はいはい、もう一人だとか、まあ、友達と二人でとかっていうような時には大体そのピンとくるか来ないかでフラッと行って入るたちなので、そうするともうそんなこと知ったこっちゃないじゃないですか。
知ったこっちゃないよ、
ね、でちゃんとそこが分かるようにはなんかせめてメニューでも何でもいいので、
うん、
しといていただければなと思うんですよ。
そうだね、
なんかね、もう知ってること前提で来られるので、
そうなん
です
、そうなん
です、あの、いや、うちの風習はそうですよみたいな、
そうなんです
、うちのルールがありましてねルールっていうのがあるね。
あれは勘弁してほしいです。
勘弁してほしいですな。でもね、やっぱりでもなかなかさ、
うん、
まあ何せラーメン屋と中華料理屋がさ、
うん、
やったら多くないですか最近。
多いっすな。でもラーメン屋じゃないですか、中華料理屋多いっすか。
中華料理もなんかね、まあ当然場所にもよるんでしょうけど、うん、 洋食屋がまあ少ないのかな。
ああ、は
い
は
い
はい、
これ洋食大好きな。
うちらの永遠の課題ですよ。洋食屋大好き。
ただ自分1点だけあるのは、洋食屋のそのなんか、すげえ味が濃かったり、なんか、いろいろあるじゃないですか、当時の。そういうの大好きなんですけど、1個だけダメなのは、やっぱ、洋食屋って喫茶店の派生だったりするじゃないですか。
ああ、中にはそういうね。
喫煙席が多いんですよ。
そうそうそう。
まあ、それはあるな。
あれはちょっと苦手なんですよね。
ちゃんと分離してるのはリストランテだよね。
そうなん、そうなん。そこが苦手なんですよね。
タバコはちょっとね。
なんか、もう自分タバコアレルギーなんじゃないかって言わんばかりに、結構あの煙だけで鼻水が止まらなくなったりするんですよ。
それは
不思議な体質を。
やばいかもしれない、ね、
拒絶するんですよね。あの
煙がね、
煙を完全に拒絶してるんでしょうね。
ああなるほどね。
くしゃみ止まんなくなったりするんですよ。
はいはいはい。
お線香とか大丈夫なの？
お線香は大丈夫なんですよ。
線香大丈夫だけど、あのタバコがダメなの？
ダメなんですよ、なぜか。
心理的なものもあるかもしれない
ですね。まあ、多分あるのかもしれないですけど、あれはダメですね。喉もなんかイガイガしてきちゃいますし。
なるほどね。そうですか。はい。ジョニーさんのね、食へのこだわりがじゃあ最近はより高まっている
。うん。やっぱ制限することに、自分にルールを課すことによって、
うん。
ラーメン禁止ルール。
ラーメン禁止ルールによって見えてくる風景も結構あったなっていう。
どんどん削ぎ落としていくんです。今年のテーマはどんどん削ぎ落としていくんです。
そうね。
削ぎ落としていく。ジョニーさん、ダイエットします。
いやいやいや。でもあれかもね、肉食わない人とかってやっぱりそういう意味では、うん、その野菜というジャンルに絞ってものすごい神経を研ぎ澄ましてるかもしれないね。
そうなんかな。そう、でもそこって深掘りできるだけの深さあるのかね。
いや野菜って魚と魚は OK って人もいるじゃん。
ああそうかそうか。
そうするとかなりバリエーション多いと思いますよ。
いやでも確かにあれなんですよ、自分別に肉を自分から食べなくするとかそういうこと一切なくてですね、まあ、単に脂っこいのが苦手になったから肉を食べる機会が減りましたというだけなんですけど、肉という選択肢を一個取り除くことによって、
はい、
結構そのじゃあその他のものでって考えた時に、まあ、それ自分で作るケースもそうですし、お店に入るケースもそうなんですけど、意外に見えてないものが見えるんですよ。
そうだよね。
肉って結構安易ちゃいなんですよね。
まあね、焼いてタレつけりゃいい
ってい
うね。
ステーキです、ハンバーグですって、まあ、焼きますとか、うん、もうそういう感じでもう一品完成しちゃうじゃないですか。
わかりやすいよね。
でも作る場合って野菜って意外に下ごしらえがいったり、
そうだね、
でいろんな調理法をしないとたくさん美味しく食べれなかったりするので、そうするとなんかいろいろちょっと世界が広がってくるんです
よね。
野菜ってさ、ほぼ生じゃ食わない、生そのままじゃ食わないんですよ人間って、うんうん、ドレッシングをかけて食べ
たり。あ確かにね、うん、何かしらつけますな、
う
ん
ね、
つけるし火かけたり、
う
ん、
たり
まあ、少なくともちゃんと洗うし、
そうそうそうそう、うん、肉ってのは焼いただけでうまいですからね。
そうね、一応味が出るからね、
うん、そう
なん
そう
なん。僕は割と肉好きな人だから、うん、そういう単純さを求めることはあります、まあ、
はいはいはいはいはい、
やっぱなんかその食べ物をなんか選ぶときも、
うん、
複雑になっちゃうじゃないですか、
うん、
なんかこれだとちょっとこう一品じゃ足りねえかなとか、
はいはい、
なんかもう一個つけなきゃご飯のおかずにならないかなみたいな、うん、で基本的には僕ご飯も好きなんで、
はいはいはい、
ご飯のおかずにならないと厳しい。
そうだね、だったら
ご飯が進む系を食べようとすると、うん、やっぱり最終的に肉に
肉になるね。肉最強だよね、米との相性は。
でもそこがまあやっぱりあれなんですよね。
あそう、肉とお米食べない
と、ね、合わないっていう感性 の
持論だもんね。
持論だね、
うん、でもさすがにちょっとずつそのお酒をやめてから時間が経つごとにまあ合わなくはないかなっていうぐらいにはなってきましたね。なんだかんだで。
ちょっとね。
やっぱり焼肉屋さんとか行かないわけじゃないので、付き合いで行ったりすることはあるんですけど、そうするとやっぱり、ちょっと味が濃いんですよね。
うん、
その特につけだれとか
含めて。すごい濃いめだよね。
で、サラダ頼んでも、チョレギサラダとかが、割ともうドレッシングかかりすぎてて、それ自体も辛いとか。
チョレギはね。
逃げ場がないんです
よ、
ね。
そうなんですよ。で、そうすると、じゃあウーロン茶だけでどうだっていうと、ビールとかだとアルコール入るんで結構たくさん飲めるんですけど、うん、ウーロン茶ってそうそうたくさん飲めないんですよ。
そうだね。
ってなってくると、じゃあちょっと米欲しいかなとかなってくるんですよね。
あるね。
いやでもやっぱりそこは、お酒飲む人って確かに食べなかったりするじゃないですか。飲んでる時食べない人とかいるじゃないですか。
いるね。
そういうのもあるんじゃないかな。
そう
なんですね。お酒がご飯代わりになっちゃうというか、
なっちゃいますね、
口をさっぱりさせる効果みたいな。
そうなんそうなんそうなんです。
で、なんか多分そこがあるからみんなこう、米は食べないとかっていう方向に行きがちなんですけど、多分ね、米とお酒って近いのかな、
うん、 近いのかもしれない。
求めているものは、口さっぱり感
というか。そうかもしれない。
でも自分を考えてみれば、ビール飲んでた時はもう、ビールさえあれば、確かにもう、白いご飯っていう形ではほとんど食べてないんじゃないかなっていうぐらい。
確かにね、そうそうそうそう。確かにご飯とね、ビールって合わない。
合わないです。ご飯食べながらビールとか飲まないですもん。
あ、俺は飲むね。飲むし食べる。
え、白飯囲みながらビールだけとかやる。
あ、それはやんないですよ。
やっぱり、あの、濃い味があって、濃い味を、ご飯で洗い流すか、ビールで洗い流すかっていう感じ。
どっちかですよね。お米を噛み締めて、そのお米の甘みをビールで流すとかやんないですよね。
やんないね。
あんまりやんない。だから、ね、多分、米とビールは合わないんですよ。
合わないと思うんですよ。
確かに。
で、逆に、あの、米と肉、ビールと肉が合うから、
交互に。
交互にとかっていうことね。
焼肉焼くと必ず俺ライスは頼んじゃいますね。
でもね、頼んじゃうよね。
大を言っちゃいます
ね。俺一番最初から行きますよ、米は。
うん、俺も行きます。
だからなんかたまに、どこの風習か知らないけど、最後に、の方にライス頼む人とかっている
、いるね。飲み会でもね。
いやいや違うんだと。
いきなりチャーハン頼むと怒られたりするよね。
そう。
人によっては。
いやいや、僕はね、米が食べたいんだと。
そう。
米と何かを食べたいんだ
と。そう。米とビールは共存できると。そう。僕は思ってますね。それは。そういう意味では。
そこはね、やっぱり、アクさんにもぜひ、肉と米の良さを。
まあ、でもまあ、昔に比べたら、それこそ、あの、お昼に焼肉定食を食べたりみたいな、こととかも、たまにはするようになりましたね。だからまあ、そういった意味では、まあ、米と肉も、最近はその組み合わせは食べてるのかな、という感じはしますけど、
ね。はい、まあ、食への興味は尽きないというところで、今日はそろそろ。
はい。
はい、
だんだんジョニーさんもまとめベタになってきます。
年かな。
あ、まとめるっていうことも今やめてる最中なんですね。
いや、そう
です。
それもそぎ落とし
てそぎ落として、そぎ落として。最後に何が残るのかっていう。
残らないかもしれません。
あら、家庭もそぎ落としちゃう感じです。
いやいやいやいや。守んなきゃいけないものもあり、そぎ落とせるものはそぎ落とすという方向でいきたいと思います。
はい。
はい。